私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。やはり知ってる賛美歌は皆さん大きいですね。それに知ってる童謡だとやっぱりですね、日本人が一番好きな童謡はみかんの花咲く丘だそうですので、やっぱり皆さん元気に歌えてですね、嬉しいなと思います。また僕はこの母木に勝るというのは去年初めて知った賛美歌です。まあ慈しみ深きなんですけども、あ、こういう歌がですねあったのだなと思ってですね、新鮮に感じて今年も歌わせていただきました。まあ賛美歌でもそうですけども、歌詞ですね、歌詞の中に込められた思いというのを私たちは多分歌いながらですね、自分の身に感じているかなと思いますし、また歌いながらですね、実は賛美歌を歌いながら皆さんは毎週毎週牧師と同じように説教しているということになっております。まあ、賛美歌の歌詞がですね、御言葉のメッセージと同じですので、賛美歌を歌うことによって実は皆さんは礼拝の中で牧師と同じように説教し、また自分の口で証しをしている、そういうふうに思いながら賛美歌を歌っていただきたいなというふうにも思います。まあ、今年はゴールデンウィーク長くですねありまして、まあ自分のですねもう何をするか、まあ今年はまあどこへ行くでもなくですね教会にいたんですが、実は自分のために時間をですね少し使わせていただきました。まあ自分のためといってもですね、何か自分なんか健康かなんかするのか、そうではなくして、全く違うですね、牧師の生活とは違うですねことをですねやりました。何かというと、曲にですね詩をつけてですね、実はゴールデンウィーク私は作詞家になっておりましてですね、はい、と思われるかもしれませんが、実は私は別の顔は作詞家というのがありまして、売れない作詞家をやっております。というかよくですねいい曲ができたから詩をつけてくださいっていうですね方が何人かおられて、実はいくつか書いているんです。まあ一番売れたのはですね、もみじまんじゅうの山田屋さんのテーマソングなんですけど、もみじもみじ小さいおててが笑ってるっていいでしょで、はい、みんな大好きもみじまんじゅうというですね、この短い詩が一番受けましてですね、はい、私は今年1年もみじまんじゅうはタダで食べられることになっておりました。ギャラがいただけるわけではございません。今年は今回はですねマリンバの方がですね、実は曲をですねいただかれて、それがとっても何て言うんでしょうね、爽やかな曲なんですね。でも爽やかな中にちょっとこう痛みとか苦しみがあるような曲なので、ぜひ詩をつけてほしいということで、今日は今回はですね亡くなった方とかですね、私たちの元から天に昇られていた方々のことを思って詩をつけさせてもらいました。6月の終わりには CD になって販売されるので、その時に聴いてください。はい、とっても難しかったんですけど、でもですね私たちの信仰はですね復活してイエス様のもとに生き続けるその希望があるという、そういう詩をですねつけさせてもらいました。しかし作詞をするっていうのはですね、言葉を並べるわけでだけではなくして、テーマがあったり起承転結があったりしなければなりません。作詞をするときにはいろんな人たちの曲をですね聞いてですね、その詩が持っている力とかをですね見ながらですね実は作詞をしております。その今回はですねやっぱり重いテーマだったのでですね、少し重い曲をですね前に聞いてですね、でよく聞いたのはですね、実は中村あたるっていう人の友達の歌というのがちょっと前にあったと思います。彼は多分性同一障害だったと思いますですね、男の子の体をしていながら、心の中は女性だという、その彼っていうか彼女っていうか中村あたるさんがですね自分の体験した中において愛とは何かとか人と接することとは何かとか、そういうですね偏見の目とかの中でですね作り上げていった詩が友達の歌というですね、曲でした。本当に大切な人は友達ぐらいがちょうどいいという、そういう歌、初め何を言いたいんだろうな、本当に愛して本当に大切な人との関係は友達ぐらいがちょうどいいという歌ですね。で手を握るだけでいいですね、並んで歩くだけでいい、 本当に大切な人は友達ぐらいがちょうどいい、まあ、彼が生きてきたですね、人生の中で出てきた言葉だと思います。まあ、いろいろなですね、偏見とか差別の中でも苦しい思いもしたんでしょう。その中で友達っていうのは一体何かっていうのを歌ったんだと思います。まあ、今はですね、彼どうしてるのかなと思いますけれども、その頃のその歌を聞いたら、それを聞いたほとんどのサラリーマンで涙を流すんですよね。これがですね、なぜですね、本当にこう、まあ、疲れ切ったって言いますか、仕事に疲れ切ったサラリーマンが涙を流すか、その意味は何かというのを実は朝日新聞の記者が僕に聞いてきたっていうのが本当ですね。これはキリスト教的に解釈するとどうなんですかですね。なぜ人はこの歌を聴いて涙を流す、愛している人に寄りかかってですね、そしてお互いにですね、助け合いながらですね、生きていく人はそういう時に涙を流すのに、なぜ友達ぐらいでちょうどいいということで涙を流すんでしょうか。まあ、その記事をですね、書いておられたので、まあ、コメントを求められたんですね。でもその時にですね、思い出したのは今日のイエス様の言葉ですね。私はあなたを友と呼ぶと言われた。弟子でもないんですよね。愛する者でもなくですね、家族でもなく、私はこれからあなたのことを友と呼ぶと言われた。あら、イエス・キリストも実は友と呼んでるじゃないか。本当に私たちの関係っていうのは友なんだ。そうなんだ。じゃあ友達っていうのは一体何かな、まあ、そのように思ったのです。まあ、親友というのは人生の宝だと言われます。良い友、心から信頼できる友人に恵まれた人は、まあ、本当に幸せだと思います。それが師弟関係になっていくとやっぱり違うものになってくるのでしょう。イエス様は師弟関係ではなく、先輩でも後輩でもなく、お互いが対等にその人格を尊重し、まあ、尊敬し、互いの心を開いて何でも話し合えるような信頼関係、そのことを多分友と言われたのではないかなというふうに思うのです。そういう素晴らしい関係にこれから私とあなたはなるのだ。それが今日私はあなたを友と呼ぶということだというふうに思います。まあ、今日語られました言葉の一つ一つは、実はイエス様にとっては一番厳しい時に語られた言葉です。次の日はもう処刑され、十字架にかけられる夜です。その夜に弟子たちと最後の別れる前に、どうしてもこれだけは言っておきたい、ご自分の思いを余すことなく伝えられる、その時に言われた言葉が今日の言葉です。ですから、まあ、告別説教だというふうにも言われています。弟子たちをもはやしもべと呼ばず、ご自分と自分の友と呼ぶ。私たちはイエス様のかけがえない友達とされた。そこに今日の福音があるだというふうに思います。イエス様はご自分のすべてを私たちに知らせ、分かち合ってくださる。真の友情に結ばれた者は相手のためにどんなことでもする。イエス様は友である私のために、そして私たちのためにご自分の命までも与えられた。これに勝る愛はないではないか、まあ、そういうふうに私たちは思うのです。まあ、私たちは聖書の中でよく隣人を自分のように愛しなさい、その言葉を聞いています。まあ、これはすでに旧約聖書のレビ記に記されています。隣人を自分のように愛しなさい。まあ、しかしイエス様はそれにもう一つ深く、もう一歩先に進まれるのです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。隣人を自分のように愛するだけではなく、私があなたを愛したように、実は互いに愛し合いなさい。その中に友としての関係がある、その絆を私たちは持っていこう、まあ、そのように思うのです。まあ、愛というのは非常に難しい言葉です。愛というのは一体何だろうというふうに思います。まあ、愛というのは一生懸命考えていても実は分かるものではありません。何かと触れて、何かと分かち合って、また他人と共にあった時に初めて愛というのが分かるのかなと思います。その一番最初の他人は誰かっていうと、実は母親だということでしょう。私たちは母親から生まれ、母親と最初に時を過ごす、 その母親が一番の友である、そのことを私たちは今日知ることができるのではないかなと思います。松山のですね、ビジネスホテルに泊まった日があるんですけど、最上階に温泉があって、一回話したと思うんですけど、温泉のですね、いつもカーテンが閉まってる温泉なんですね、松山のですね、そのビジネスホテルの温泉は。なんでかっていうとですね、カーテンをバッと開けると前にカトリック教会があって、その上にマリア様がこっち向いてこうやって立ってらっしゃるんですよ。どうもですね、いいんですけどですね、で、開けると誰か閉めるんですよ。なのでいつもその温泉は見晴らしはいいのにカーテンが閉まってるんですね。どうもマリア様がこっち見て何か言ってるような気がしてならないですね。で入りづらいですね。でそのマリアさんをですね、開けてですね、いろんな人がですね、ああいう美人は大体この世の中にいないんだよなっつって、いつも言ってるんですね。で何かっていうと、あんなにですね色白な人はいないとかです、そりゃそうだろうと思いながらですね、でそういう話をしながらですね、こっちのおじいちゃんが、でも実際は違うよなって、みんな化粧で化けるもんなとかってこう、ね、言ってる。マリア様はそんなことないだろうなと僕は思いながらですね、聞いておりましたですね。でも実際のマリアさんっていうのはどうなんだろうと思うんですよね。八頭身の美しいマリアさんだったのかな。そうではなくてですね、実はマリアさんっていうのは、自分にとってマリアさんっていうのは、イエス様の死をですね間近に見てですね、自分の愛する子供が目の前で殺されていく、それぐらいですね、剣をですね胸にですね刺し貫かれるようなお母さんだった。夫人よ、私と何の関係があるか、そうイエス様に言われながらもですね、ついていくですね。そして最後はですね、イエス様がですね、若い弟子のヨハネにですね、あなたの母としなさいと言って委ねられる。でもそれまでは何一つですね、私の兄弟や私の母は一体どこにいるか、そういうふうに目の前で言われたりする、そんな辛いことはないだろうなと思うんです。これでもかこれでもかっていうぐらいですね、母マリアはイエス・キリストからですね遠ざけられていくような、そのような聖書の箇所がたくさんあります。しっかりとした体格だったかもしれません。それでいて繊細な母だったかもしれません。多分そういうふうな母マリアに私たちは惹かれていくんじゃないかなと思うのです。八頭身の美しい色白のその母マリアを見ると、やっぱり私たちは恥ずかしくなってカーテンを閉めてしまう。でも私たちの母マリアはそうではないだろう、自分の母にですね、そう多分それは重ねながらマリアを見るんだろうなとその時思ったのです。自分の母はどうだったんだろうか、自分の母をですね思いながら、多分そうやって苦しくもですね、息子に拒絶されながらも、しかしそれでも息子のことを思いひたむきに従っていく母、そういうふうな母を思うと、やっぱりそれが自分のお母さんなんだなと思います。それは今となってわかることです。その母に私たちは感謝するのです。色が白くなくてもいいと思います。母は母であればそれでいいのです。母マリアがイエス様の母マリアであったように、私たちの母も私たちの母、それで十分だ、そのように思います。その母の存在っていうのは、私たちのことを友と呼んでくださるあのイエス様の存在と同じであるというふうに思うのです。今日の福音の中でイエス様はご自分の与える愛の掟、互いに愛し合いなさいと言われました。私たちは自分の母からも多くの愛を受けています。その母にどれだけのものを返せたかなと思うのが今日の日です。もうすでに天に召されていた多くの母たちもいます。そのことも覚えて今日は連祷の中でお祈りをしたいと思っています。今日一日は母のことを思い、そして感謝しながら過ごす一日でもありますし、また母になれた方はですね、格別の自分の母のことを思い起こす、そのような日であってほしいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。あなたが私たちのために、あなたが選んで私たちの母を私たちの母としてくださったことを心から感謝いたします。母から受けた大きな愛を私たちは何一つ返すことができませんが、しかし今日 感謝し、母のことを覚える日とさせてください。これからまだ母、この世で生きる母、そしてまた女性たちの上に豊かな性の祝福が今日豊かに与えられますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。